聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第20章12節から16節とありますが、17節までお読みいたします。旧約聖書の126ページ、出エジプト記第20章12節から17節。あなたの父母を敬い、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。続いて新約聖書マルコによる福音書第10章17節から22節、新約聖書の81ページ、マルコによる福音書第10章17節から22節。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神を一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬いという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って、持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉を見聞き落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。実会には2つの視点があると言われます。それは神に対する規定と隣人に対する規定です。言うなれば、神を神とするための言葉と、神に従う共同体、神の民としての生き方を指し示す言葉の2つです。そしてこの新約聖書の当時の社会では、共通言語として実会がありました。誰もが実会の言葉を知っており、社会の中で守るべき生活の規範となっていたのです。これは単なる生活の規範ではなく、神との関係を求めるものだったということは言うまでもありません。人々は神の救いを求める生活を送っていたからです。神の救いに預かるために、神と共に生きる言葉を厳格に守ることが求められており、さらに神の民として隣人と共に生きる言葉としての律法と共に生きているのです。しかし実際には律法を完全に守ることができない人間の現実があります。限界があります。私たち人間の行動によっては決して救われることはないのです。神の救いは神の憐れみによって与えられるものであることを、私たちはよくよく覚えておかなければならないでしょう。それでも当時の人々が律法を守ることで神の救いを求めていたことに違いはありません。特にここに登場するある人と記されている人物は、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかとイエス様に尋ねています。それは彼が永遠の命、神の救いについて真剣に思いを向けていることの表れだと言えるでしょう。それに対してイエス様は実会を通して答えられるのです。この人はたくさんの財産を持っていたことが確認されます。 共感福音書であるマタイによる福音書、またルカによる福音書の並行記事ではそれぞれ財産を持っている青年、また大変金持ちの議員として描かれております。このマルコによる福音書では彼の職業などについては触れられてはおりません。ただ一般的にこの金持ちは社会的地位や権力を持っている人々が多いように思います。実際財産が力として理解される社会であることであることは否定しませんけれども、これが全てになってしまうと金持ちは偉いというようなことになってしまって、金持ちが尊大な態度を取るようなことになってしまうということにつながっていくかもしれません。この聖書の時代にも金持ちは額に汗して働かなくても良い存在でありますので、試作にふける時間があったようです。もしかするとこの人も裕福なために時間的に余裕があり、永遠の命について考えることができたのかもしれません。ただこの人、マタイとルカにはない表現でマルコでは記されています。それがある人が走り寄ってひざまずいて尋ねたということです。もし彼が金持ちであることを鼻にかけて尊大な態度で生きていたとするならば、イエス様の前にひざまずくようなことはしなかったと思われます。そういった意味では彼は謙遜さを持ってイエス様の言葉に耳を傾けようとする意思があった、こういうことができると思います。それはイエス様の言葉に聞き従おうとする意思があったということでもありましょう。ただ彼にはここに至るまで律法の言葉を守り続けてきた、遵守して生きてきた、そういう強い自負がありました。それは自分が神の国、永遠の命にふさわしい生活を送ってきた自負です。彼の心の内にはこれまで正しい道を歩んできたのだから、永遠の命に対する確証となる言葉を聞くことができる、こんな思いがあったのではないかと思います。私たちも何か評価されると思われるような良い結果を残した場合など、褒められたり何か褒美がもらえたりするようなことを期待しつつ、それで自分の中で答えありきで何かの問いかけをしたりするような経験はないでしょうか。この人は律法に即した生活を送ってきた強い自覚を持ちながら、永遠の命の確証を求めてイエス様に尋ねているというふうに言えると思うんです。ただそれが同時に彼の神に対する真面目さが伴っているとも思われます。金持ちであり社会的に恵まれていながら、わざわざイエス様のもとに走り寄って尋ねているわけですから、それだけ永遠の命を真剣に求め、そのために行動する真面目さを持っていると思われます。だからこそ実家を守っている、そういった自負も持っているのでありましょう。そんな彼にイエス様が答えられます。一つ目は、なぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいないという答えです。一見するとこれは文脈的につながりが分かりにくいイエス様の言葉でありますけれども、これは10回の2つの視点の1つ目で紹介した神に対する規定による答えです。質問者はイエス様を地上に生きている良い先生、このように呼びかけているわけです。地上に生きる人には良いと言えるものはないとイエス様ははっきりと言われているわけです。イエス様は彼に神のみが良い方であることを突きつけるのです。それはこの質問者が神を見ずに人を見ていることに気づかせようとしているということもできると思います。この人の問いは、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのでしょうかでありました。その一つ目の答えが、 神お一人のほかに良いものは誰もいないだったんです。彼が地上のものにこの問いに対する答えを求めること自体が永遠の命との関係で決定的に欠落していることがあることを示しています。それが10回の第1回から第4回までで確認できる神に対する規定で定められている正しい神礼拝の姿です。神を正しく礼拝することを忘れ去ってしまい、目の前にいる人であるイエス様に良い先生こう呼びかけていることを指摘されるのです。あくまでもここでのイエス様は地上に生きる人間としての姿を持っておられるからです。目に見える地上のものに頼ることでは永遠の命を受け継ぐには至らないのです。実家の1階から4階まで見るときに、そこに示されている神様を礼拝する正しい姿、どのように神様と向き合うか、このことに思いを向けなければならないのです。たとえ人間の良い教師であったとしても、神を神とすることを忘れさせてしまうならばそれは本末転倒です。場合によっては地上の教師を神のように崇めてしまうことすら起こってしまう私たちの現実があります。神に対する規定から唯一の良い方である神を神とする正しい礼拝をイエス様は求めておられるのであります。さらに2つ目の答えとして、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだと続けられます。これは10回の第5回から第10回までを列挙したものです。冒頭で確認したように、これは当時の人々にとった当たり前の言葉でありました。おそらく今私たち誰もが信号の色の意味を知っているくらいに人々の間に浸透していた言葉です。これに対して彼は、先生そういうことはみんな子供の時から守ってきました、こう即座に答えるのです。それだけの自負を持って生きてきたわけです。これだけ自信を持っていることに驚きを覚えるものでありますけれども、きっと彼は神の前に厳格に生きてきたのでしょうし、自他ともにそれを認めるような生活を送っていたのでありましょう。ただ彼のこの自信に満ちた反応は極めて残念な答えでした。確かに彼は永遠の命を真剣に求める生活を実践していたのでありましょう。けれどもその視点は自分の方にしか向けられていなかったからです。律法を完全に守ることは誰にもできるものではありません。信号を守るのとはわけが違うのです。それを自信満々に、そういうことはみんな子供の時から守ってきました、こう答えられてしまうこの人に残念感があるんです。彼の正しさが、自分の正しさが彼の基準としてあるのです。そしてそこからさらなる永遠の命の確証を得るものとして何をすべきかと尋ねているのです。彼は永遠の命に対する自分の言動を求めている。しかしイエス様が実家を通して示そうとされていることは決してそういった行動に関わることではありませんでした。律法を与えられた神へと思いを向けること、それがイエス様が示そうとされていることです。この神への思いが忘れ去られてしまって何をすればよいのかということばかりに思いが集中しているのがこの質問者の現実であり、そのような彼にイエス様から思いもしなかった答えが告げられるのです。イエス様はあなたに欠けているものが一つある、こう告げられます。 ただこのイエス様のお姿は、これまでマルコによる福音書に出てきた弟子たちの不信仰に対して示された姿とは少し違うように思います。イエスは彼を見つめ慈しんで言われたとあるからです。特にこの慈しむという言葉は直訳すると愛するという言葉です。おそらくイエス様にこの質問者である彼の真意は伝わっていると思います。永遠の命を真剣に求めている、そういう真意であります。ただ残念ながら彼らの存在、彼の言動というのは惜しいのです。永遠の命を求めることは何も間違ってないんですけれども、その中心に自分の行いしかないこと、これが極めて残念と言わざるを得ないんです。目指すところが明確であったとしても、その過程が間違っているならば惜しいと言われるようなことになってしまいます。またそのような姿を見せて試行錯誤しているような生徒のような存在を見て、それを叱るというよりは愛を持って見守るような思いを持つのではないでしょうか。まあ、応援してあげたくなるようなところでありましょう。イエス様がこの質問者を見つめ愛される姿は、この人を叱責するというよりも慈しみを持って正しい道を指し示そうとしておられるということができるのではないでしょうか。そこであなたに欠けているものが一つあると告げられるのです。永遠の命を受け継ぐために必要なことはたくさんあるわけではないんです。個別のこととして考えれば、実家に定められているような規定がいくつも考えられるかもしれませんけれども、それらのすべてを包括する一つのことがあるということをイエス様はここで明らかにされるのです。それが言って持っているものを売り払い、貧しいものに施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい、この言葉です。大変インパクトの強い言葉です。もしかするとこの一言から信仰者は貧しくあるべきだと思われることもあるかもしれませんが、一つ加えるならば、彼の場合はと言うべきでしょう。彼は財産をたくさん持っていたためにイエス様はこのように語られたのです。決して多くの財産を持っていることが悪いわけではありません。特に旧約聖書から振り返ってみると、財産が増えることは神の祝福の表れとして描かれます。ただそれは神に従う歩みの中で与えられる祝福の恵みでした。その一方で旧約聖書は、神に聞き従うことを忘れ人の思いに満ちた歩みをするならば全てが失われていくことをも示します。イエス様も地上の富が神に聞き従うことの妨げとなってしまうことを遠ざけるように命じておられるのです。地上の事柄、目に見える事柄に満足するよりも、天に富を積むために永遠の命、つまり神の国へと思いを向けることは大切なのです。特にイエス様は最後に私に従いなさい、こう命じられます。ここに全てが集約されていると言ってよいでしょう。地上のことに縛られるのではなくて、天に富を積むためにイエス様に従うよりほかないのです。何か良いことをしたら天国のポイントがたまったりするなんていうような考え方をしがちですけども、そんなことはありません。そういうような考え方をするのはこの質問者と同じ考え方にすぎませんし、良い先生 いうことでも確認されたように、神様の前に良いとされるようなことは地上にはないのです。神様の事柄は神様にしか判断できない。私たちがどれだけ善行に励んだとしても、それがそのまま天国に入る条件となるかといえば、決してそうではありません。その判断は神様にしかなされないのです。つまり永遠の命を受け継ぐためにあるのは、神の御言葉に聞き従う信仰の歩みだけです。救いの御言葉である福音を告げ知らせてくださるイエス様に聞き従うことだけが求められるのです。彼に欠けていた決定的なものは、このイエス様に従うことでありました。事実彼はこのイエス様からの言葉を投げかけられて、落胆と悲しみに満たされます。それは自分がたくさんの財産を持っていたからです。この落胆と悲しみは、財産を手放すことができない姿です。自分が持っている財産とイエス様に従うことを天秤にかけて、財産の方が上回ってしまっているのです。確かに目に見える地上の財産はできれば多く持ちたい、そう思うのが人の常です。けれどもこればかりに思いをとらわれてしまい、イエス様に従う道の邪魔となってしまうのであれば、それを捨て去りなさいとイエス様は命じられたのです。この人の場合は財産でしたけれども、人によっては社会的な地位や名誉、また自分が持っている経験や人間関係などなど、さまざまなことがこれに代わるものとして考えられます。つまりこの質問者に限らず、自分の力や地上の事柄に頼って生きることを求めるならば、その先に永遠の命に至る道は閉ざされてしまうのです。永遠の命に至る道は人の力によってではなく、主によって開かれるものなのです。自分で何か勝ち取るようなものではなく、神から与えられる恵みであります。本音を言えば、何かこれをこうしたらこれが得られるというような形で方法が明らかにされることの方が分かりやすいのかもしれませんし、努力しようと目標になるのかもしれません。けどもそういったものはあくまで地上の事柄の中で言われることです。自分が成長するために一生懸命練習したり勉強したりするわけです。けれども永遠の命の事柄は、そういった人の努力によってはいかんともしがたいのです。どうすることもできないのです。主に委ねるほかないのです。しかし主に従う道を歩み始めた信仰者、これは永遠の命の希望と確信が与えられます。神の国への確信とともに地上の命歩き始めるのです。時に天上のことばかりに希望を持つがゆえに、地上に虚しさを覚えてしまうと理解されることがあります。特に絶望や理不尽に見舞われた時など、そのように思わされるのかもしれません。しかしそれは誤解です。この希望と確信は地上の命をより豊かなものとします。先に続く希望は現状の歩みに励ましを与えます。先に楽しみを用意しておいて、目の前にある試験や勉強、仕事を頑張るようなことをしたことが誰もがあると思います。天に宝を積むために、天に富を積むために、シエスに従う信仰と共に生きる地上の命は、この上ない楽しみと喜びが備えられている人生です。永遠の命、神の国という、私たちがどれだけ努力しても得られないものが備えられている、その悩みだからです。だからこそ決して諦めることなく、希望を持って地上の命を生き抜くことができる信仰の歩みなのです。主に従う道は神の国へと続いており、 永遠の命は福音に生きる信仰者の歩みの中で今この時にすでに始まっております。私たちは主に従いながら天に富を積む、そのような信仰者として日々歩み続けていくのであります。決して希望を失うことなく、この地上の命を喜びを持って歩み抜いていくのです。祈りを捧げます。天におられる父なる御神、新しい習慣の初めにこの主の日を迎えることが許され、共に礼拝に預かることが許されますことを感謝いたします。私たちが地上のことに心奪われることなく、あなたの救いの御言葉に聞き続ける信仰の歩みをなすことができますよう強め導いていてください。あなたから遠ざけるようなさまざまな誘惑にさらされている私たちです。そのようなものの中に争いや病、嘆きといったものがあることを覚えます。どうかあなたの平安がこの世界において示されますように、私たちのさまざまな欲望、傲慢、人間的な思いを退け、あなたの御心が行われますよう切に祈り求めます。この礼拝から始まる新しい週間の生活です。どうかその生活一つ一つの中においても、あなたが共にいてくださり、祝福を持って臨んでいてください。そして一人一人の生活を守り導いていてくださいますように。また病や老いの中で不自由な生活を強いられているものがあります。その看病にあたる家族もあります。どうかそのような一人一人があなたの平安のうちを歩むことができますように。またこの交わりに与えられている弓道中の方々、教会学校の子どもたちを祝福し、信仰へと導いてくださいますように。隣接する豊橋朝日子ども園の働きを覚えます。集められている園児、保護者、職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いていてください。また信仰への気づき、導きを与えてください。そのようなものの中から教会へと導かれ、あなたを主と告白するものを召し出してくださいますように。この地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの方々にあなたを伝えることができますよう私ともお持ちください。何よりも私ども一人一人があなたの御言葉に聞き続け、あなたのご欲を表すことができますように、またあなたと共に生きる喜びを持って証ししていくことができますようお持ちください。そして再び来週のこの礼拝へと帰ってくることができますよう、御言葉を中心とした一週間の道のりを守り導いてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。